広報愛川、2021年6月1日発行、ナンバー702です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2021年、6月1日、ナンバー702をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファクス 046-286-5021、ホームページ、愛川町で検索。この CD の収録時間は、およそ120分です。総ページ数は20ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙1ページ。新型コロナウイルスワクチン接種情報、2ページ、3ページ。新型コロナウイルス感染症対策支援事業、4ページ。避難指示で必ず避難、5ページ。町の財政状況、6ページ、7ページ。調整情報館、自治会活動のリーダー、新区長21人が決まる、8ページ。共同、総合計画策定ワークショップメンバー募集、他3件、9ページ。子育て、児童手当、現況届の提出をお忘れなく、他1件、10ページ。弔慰金、戦没者などのご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金が支給されます。他2件、11ページ。介護、令和3年度から介護保険料を変更、上昇率を最小限にとどめています。危険物安全週間、12ページ。食育月間、13ページ。ご利用ください、町の助成制度、14ページ、15ページ。インフォメーション、保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他6件、16ページ。お知らせ、ストップ不法電波、他2件。施設ガイド、2件。相談、4件。袖生地、2件、17ページ。子育てプチポケット、お楽しみクイズ、18ページ。愛川トピックス、春の叙勲、関根美智子さんが受賞、他3件、19ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番医、5月1日現在の人口と世帯、20ページ。目次終わり。表紙説明。表紙には、無料送迎バスで文化会館到着から、接種済証を受け取って、2回目の接種予約を行うまでの順番の写真があり、映らない、映さないためにみんながワクチン接種を、ワクチンは十分に供給されます、とあります。表紙説明終わり。新型コロナウイルスワクチン接種情報。町では、集団接種の日程を拡大し、 希望する65歳以上の方全員が7月末までに接種を受けられるよう、町医師会や関係機関のご協力をいただきながら、接種を進めています。また、各医療機関での個別接種では、医療機関への電話予約による混乱を避けるため、郵送での予約方法としました。対象の方に申し込み案内をお送りしていますので、個別接種を希望する方は、申し込み書を役場までご返送ください。問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種準備班、電話、内線3346。ワクチン接種、予約のご案内。詳しくは、5月23日から全世帯へ配布したチラシをご確認ください。個別接種、町から対象の方に申し込み案内をお送りしています。郵送での予約となりますので、電話、インターネット予約はできません。接種開始、6月7日月曜日から、申し込み案内の発送日、75歳以上の方宛て、5月19日水曜日、70歳から74歳の方宛て、5月24日月曜日、65歳から69歳の方宛て、5月31日月曜日、集団接種、第4回予約受付、65歳以上、予約開始、6月7日月曜日、午前9時から、なお、翌日以降も空きがあれば予約可能です。コールセンター、平日午前9時から午後5時まで。電話 0570-200-096。インターネット24時間受付。QR コードまたは町ホームページからどうぞ。QR コードがあります。1回目接種、2回目接種の順に読みます。7月3日土曜日、7月24日土曜日、7月4日日曜日、7月25日日曜日、7月5日月曜日、7月26日月曜日、7月7日水曜日、7月28日水曜日、7月8日木曜日、7月29日木曜日、7月9日金曜日、7月30日金曜日、7月10日土曜日、7月31日土曜日。日本フルハーフからバラを寄贈いただきました。日本フルハーフ株式会社、蛭間博康代表取締役社長から、新型コロナの早期収束を願うとともに、医療従事者などの方々に、感謝とエールを送るために、同社の敷地内で育てられたバラの花を寄贈いただきました。町では経過観察待機所に飾り、接種に訪れた皆さんにご覧いただいています。県と連携して自宅療養者を支援。新型コロナウイルス感染症により、自宅療養している方への支援事業を迅速に進めるため、情報提供に関する覚書を4月22日に県と締結しました。町ではこの覚書に基づき、様々な支援に当たっています。接種後も感染予防を。ワクチンを接種すると、感染症の発症や重症化の予防に一定の効果があることが報告されています。ワクチン接種後も、マスクの着用や手洗い、アルコールによる手指消毒などの感染防止対策を徹底してください。安全性と副反応。接種直後よりも翌日に痛みが出ることがあります。疲労や関節痛、発熱など1回目より2回目に症状が出ることがあります。これらの症状は接種後数日以内に回復しています。 接種後、まれにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こることがありますが、接種会場では適切な医療体制を整備しています。専門相談コールセンター、電話 045-285-0719、24時間対応、ワクチン接種後に生じた副反応に関する相談など、医学的知見が必要となる専門的な相談を受け付けるコールセンターです。集団接種当日の流れ。新型コロナワクチンの集団接種は、愛川北部病院や消防署に隣接した文化会館を会場として実施しています。十分なスタッフを配置し、万全を期していますので、皆さん安心してお越しください。接種会場の入り口は文化会館裏口の愛川北部病院側です。1. 手指の消毒、検温。会場の入り口にアルコール消毒液と体温測定器を設置していますので、手指の消毒と検温をお願いします。2. 受付。本人確認とお持ちいただいた書類の確認を行います。3. 予診票確認。予診票の確認を行います。なお、予診票は前もって記入しておいていただくようお願いします。4. 整理券配布。番号が書かれた整理券をお渡しします。この後の問診やワクチン接種の際には、整理券の番号でお呼びします。5. 問診・ワクチン接種。医師による問診を行い、その後、ワクチン接種を受けていただきます。6. 接種済証交付・次回予約。接種済証をお渡しします。同時に2回目の接種予約をします。7. 経過観察待機所。15分ほど待機していただき、経過観察を行います。設置されているモニターに整理券番号と経過時間が表示されます。町の歴史を紹介する動画などを上映していますので、時間経過までご覧ください。町では毎週水曜日に集団接種会場、文化会館への送迎バスを町内3ルートで運行しています。料金は無料ですので、ぜひご利用ください。運行ルート及び時刻表は、全世帯に配布したチラシか、町ホームページをご覧ください。運行期間8月4日水曜日まで、運行日、毎週水曜日、その他の曜日の運行はありません。
愛川町の新型コロナウイルス感染症対策支援事業、みんなを元気にするために、新型コロナウイルス感染症対策地域経済振興商品券、愛川景気盛り上げ券第2弾を全世帯へ配布します。飲食店や小売店などを応援するため、町内の店舗で使える商品券愛川景気盛り上げ券第2弾を配布します。6月上旬から順次世帯主宛に引き換え券を郵送しますので、次の引き換え期間中にお近くの児童館などで商品券と交換してください。額面1人当たり3000円分、500円券 ×6 枚、なお大型個展共通券2枚、個展専用券4枚。対象、4月1日現在、町の住民基本台帳に登録されている方。引き換え期間、6月11日金曜日から13日日曜日まで、午前9時30分から午後8時まで。なお、台風など、悪天候の場合は中止。期間内に引き換えができなかった方の受け取り方法は、 広報愛川7月1日号や町ホームページなどでお知らせします。利用可能期間、6月15日火曜日から12月31日金曜日まで。利用可能店舗、商品券の引き換え時に店舗一覧表を配布します。町ホームページにも掲載しています。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3522。引き換え場所、次の21箇所のどこでも引き換えができます。施設名、所在地の順に読みます。川北児童館、半原6356、宮本児童館、半原4604、ハラウス児童館、半原2312-1、両向かい児童館、半原2683-5、細野児童館、半原498、田代運動公園、田代1700、墨田児童館、墨田2469-1、三間瀬児童館、三間瀬591、愛川町役場庁舎裏分館、墨田251-1、小沢児童館、墨田642-1、上熊坂児童館、中津386-1、熊坂児童館、中津511、下谷蓮毛山児童館、中津6222、新坂児童館、中津3724-2、桜台児童館、中津7341、半縄公民館、中津3903-1、坂本児童館、中津5178-2、第一号公園体育館、中津4043、大塚児童館、中津1855-3、桜台団地公民館、中津4061-9、春日台児童館、春日台3-6-11。引き換え時の注意事項。引き換え場所ではマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保などの感染対策にご協力ください。駐車スペースが限られていますので、車でのご来場はお控えください。新型コロナウイルス感染症対策、一人暮らし高齢者支援商品券、じいじばあばの元気券を配布します。日常生活を元気に過ごしていただけるよう、見守り活動と合わせて元気券を配布します。額面、一人当たり1000円分、200円券かける5枚。これは個展専用券5枚。対象、4月1日現在の一人暮らし高齢者登録世帯。利用可能期間、6月15日火曜日から12月31日金曜日まで。配布方法、6月上旬から中旬にかけて、民生委員、児童委員の皆さんのご協力により配布します。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話内線3338。命を守る基金へのご協力をお願いします。町では感染症にかかる地域経済対策や予防対策を迅速かつ効果的に行うため、 命を守る基金を設け、関連する事業に活用しています。命を守る基金には、皆さんからの善意がこれまでにおよそ1000万円寄せられています。役場本庁舎と健康プラザ、文化会館、新型コロナウイルスワクチン集団接種会場に募金箱を設置していますので、皆さんのご協力をお願いします。なお、証明書、領収書の発行をご希望の場合は、手続きが必要になりますので、募金箱には入れずに財政課へお持ちください。問い合わせ、財政課、財政班、電話、内線、3292。警戒レベル4。避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です。市町村が発令する避難情報が大きく変わりました。従来は警戒レベル4の情報が避難勧告、避難指示の2段階に分かれていたことにより、避難開始が遅れることが懸念されていましたが、この度災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示に一本化されました。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3782。警戒レベルによるこれまでの避難情報等、次に新たな避難情報等の順に読みます。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ。早期注意情報気象庁。同じく早期注意情報気象庁。警戒レベル2、気象状況悪化。大雨洪水高潮注意報気象庁。同じく大雨洪水高潮注意報気象庁。警戒レベル3、災害の恐れあり。避難準備、高齢者等避難開始。高齢者等避難。警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難したりするタイミングです。避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3、高齢者等避難で、危険な場所から避難しましょう。警戒レベル4、災害の恐れ高い。避難指示、緊急、避難勧告。避難指示。避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。避難勧告は廃止されます。これからは、警戒レベル4、避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。警戒レベル5、災害発生、または切迫。災害発生情報、発生を確認したときに発令。緊急安全確保。市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。警戒レベル5、緊急安全確保の発令を待ってはいけません。警戒レベル4までに必ず避難。
特集、大切なことだけど意外に知られていない
教えて。町の財政状況。財政という言葉を聞くと、難しそう、興味ない、なんて感じていませんか？町政の運営は、主に皆さんが納めた税金によって成り立っており、皆さんの生活に密接に関わっています。私たちの将来に関わる大切なことだけど、意外に知られていない町の財政状況。今回は Q&A 形式でわかりやすくお伝えします。問い合わせ、財政課財政班、電話内線3293。令和3年度、一般会計予算の内訳。一般会計歳入、合計131億5500万円。そのうち、自主財源85億138万7000円、64.6%、依存財源46億5361万3000円、35.4%。自主財源、その内訳は、消税72億3563万1000円、55.0%、町民税、固定資産税、軽自動車税など、繰入れ金2億106万円、1.5%、基金などから繰り入れるお金、繰り越し金2億5000万円、1.9%、昨年度から繰り越したお金、諸収入4億7703万6000円、3.6%、さまざまな事業の実費負担など、その他、自主財源3億3766万円、2.6%、依存財源、その内訳は、国庫支出金16億9556万6000円、12.9%、国が特定の事業に対して交付するお金、県支出金10億1713万7000円、7.7%、県が特定の事業に対して交付するお金、地方消費税交付金9億7700万円、7.4%、消費税と合わせて国に納付される地方消費税の市町村に配分されるお金、地方交付税3001万円、0.2%、団体間の財源の不均衡を調整するため市町村に配分されるお金、共済5億7290万円、4.4%、施設の整備や普通交付税の財源不足分について国や銀行などから借りるお金、その他依存財源3億6100万円、2.8%、一般会計歳出合計131億5500万円。その内訳は、議会費1億7332万8000円、1.3%、議会の活動運営などの経費、総務費13億9303万円、10.6%、建物や財産の維持管理、戸籍管理、税金の徴収などの経費、民生費51億6810万7000円、39.3%、高齢者、障害者、児童の福祉などの経費、衛生費16億1338万3000円、12.3%、保険や健康づくり、ごみ処理、環境対策などの経費、農林水産業費1億9438万3000円、1.5%、農業の振興や生産基盤の整備などの経費、商工費3億1958万7000円、2.4%、商工業や 観光の振興などの経費、土木費13億4115万円、10.2%、道路や河川、公園などの整備や管理などの経費、消防費6億6698万7千円、5.1%、消防や救急、消防団活動などの経費、教育費13億8575万5千円、10.5%、学校教育や障害学習の充実、文化、スポーツ振興などの経費、その他8億9929万円、6.8%。町ではどういうことにお金を使っているの？町のお金の使い道は予算で定めています。予算とは1年間でどれだけのお金が町に入ってきて、どれだけのお金を使うのかについて、あらかじめ計画を立てたものです。先ほどの説明は、令和3年度の一般会計予算の状況です。1年間に町に入ってくるお金、歳入は、徴税や徴債などに分類され、町が払うお金、歳出は、その目的によって分類されます。これによって、町が自由に使い道を決めることができるお金、実質財源がどのくらいあるのか、またどういった事業にどれだけのお金を使えるのかを分析することができます。歳出は目的別に分類するだけでなく、人件費や扶助費など支払うお金の性質別に分類することで、義務的な経費、人件費や調査の返済費用など支払いが義務付けられているため、簡単に削減できない経費や投資的な経費、道路や施設の建設など将来に形が残るものに対する経費の割合を見ることができます。町の借金の状況は、なぜ借金をするの？将来の町民の皆さんにも公平に負担してもらうためです。道路や公園、学校などの施設を整備するにはたくさんの資金が必要となります。このような場合、私たちが家や自動車を購入するときにローンを組むのと同じように、町はお金を借りることがあります。その借入金のことを地方債と呼び、町の地方債を町債と呼んでいます。道路や公園、学校などの施設は現在利用している町民だけでなく、将来にわたって多くの町民が利用します。また施設の整備に1年間の予算だけで支払うと、他の行政サービスができなくなってしまいます。こうしたことから、借金をして分割で返済していくことによって、将来にわたって公共施設を利用する皆さんにも負担してもらうことが、世代間の公平な負担につながります。ただし、借り入れが多くなればなるほど返済が大変になりますので、町では計画的な借り入れに努めています。令和2年3月末時点の町民1人当たりの借金はおよそ16万4千円で、県内33市町村のうち4番目に少ない額となっています。5年間で総額5億円削減。町は計画的にお金を借り入れています。一般会計の借金、町債の推移、各年度末の減債高が棒グラフで表されています。平成26年度70億9000万円、平成27年度69億1000万円、平成28年度69億3000万円、平成29年度68億7000万円、平成30年度67億8000万円、令和元年度65億9000万円。棒グラフ終わり。町の貯金はどのぐらいあるの？町民一人当たりおよそ4万8000円。町には財政調整基金という基金、貯金があり、 毎年決算の時に余ったお金や寄付金などを積み立てます。この貯金で急激な収入の落ち込みや災害復旧などの予定外の支出などに備えています。他にも新型コロナウイルスなどの感染症にかかる地域経済対策、予防対策などの資金に充てる命を守る基金など特定の目的のための各種基金、貯金があります。令和2年3月末時点の財政調整基金における町民1人当たりの貯金はおよそ2万7000円で、県内では17番目となっています。貯金はおよそ19億、5年間で総額9億9000万円増。一般会計の貯金、財政調整基金足す特定目的基金の推移、各年度末の基金が棒グラフで表されています。平成26年度、9億3000万円。平成27年度、9億6000万円。平成28年度、9億円。平成29年度、10億2000万円。平成30年度、15億1000万円。令和元年度、19億2000万円。棒グラフ終わり。安心の財政力を維持しています。財政の豊かさを示す指標に財政力指数があります。国の基準による必要行政経費額に対し、徴税などの見込み収入額がどれだけあるかを示す比率で、1を超えるほど財源に余裕があり、下回ると不足分が普通交付税として交付されます。相川町では、令和元年度の財政力指数、3カ年平均が 1.02 と1を超えており、全国1700町ある市町村のうち73番目となっています。令和元年度市町村別決算状況調査より、全国の市町村の数1741、市、特別区を含むの数815、町村の数926、表があります。項目、相川町より少ないし、全国の町村で何番目、全国の市町村で何番目、の順に読みます。住民基本台帳人口、令和2年1月1日現在、4248人、195市、20番目、640番目、歳出決算総額124億9207万4000円、26市、95番目、884番目、財政力指数、3カ年平均 1.02、749市、31番目、73番目、表終わり。
調整情報館、自治会活動のリーダー、新区長21人が決まる。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班、電話内線3244。このほど各行政区で自治会活動のリーダーとなる新しい区長が選出されました。町には21の行政区、自治会があり、それぞれの地域に住む皆さんが互いに助け合い、活力に満ちた地域を作るため、創意工夫を凝らした活動が行われています。また、区長の皆さんは厚木警察署から地域防犯連絡員として委嘱されるなど、様々な役職を担っています。4月26日に開催された第1回区長会で、区長会長に、田代区の小座野茂区長、副会長に美濃和区の諏訪部新区長と睦倉区の市川菊代区長、会計に桜台団地区の千田昭弘区長が選ばれました。この他の区長は、川北区長、大貫義孝さん、宮本区長、井上隆夫さん、原臼区長、梶原康弘さん、 両務会区長、小松崎恒明さん、細野区長、市川守さん、墨田区長、小中原森彦さん、三瀬区長、郷志隆さん、小沢区長、熊沢久夫さん、上熊坂区長、石原真人さん、熊坂区長、熊坂敦史さん、下谷蓮毛さん区長、須田浩二さん、新坂区長、尾崎隆弘さん、桜台区長、岩堀勲さん、半縄区長、中村俊明さん、坂本区長、田村直司さん、大塚区長、斉藤千春さん、春日大区長、長谷川進さん。自治会の主な活動、災害時の活動、避難所の運営や炊き出しなどに力を発揮します。お茶の間通信の配布、毎月15日発行の町の広報誌、お茶の間通信は、自治会配布員の皆さんによって各家庭に届けられます。各種の活動、運動会や盆踊りなど親睦活動のほか、防犯パトロール、環境美化活動、防災訓練などを行っています。共同、これからの街づくりについて一緒に考えてみませんか？総合計画策定ワークショップメンバー募集。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話、内線3232。町では現在、令和5年度からスタートする新しい総合計画の策定に取り組んでいます。将来の町づくりの基本となる総合計画に皆さんからのご意見やご提案をいただき、より良い計画づくりに反映するため、ワークショップを開催します。このメンバーを募集しますので、町のこれからの町づくりに興味のある方は、ぜひお申し込みください。テーマ、これからの町づくりを考える、仮。内容、グループ討議などを行い、提言をまとめる。時期、回数、7月から9月まで、予定に4回程度。原則として平日の夜間に開催。参加資格、町内在住または在勤、在学の方で、まちづくりに興味がある方。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、企画政策課に直接お持ちいただくか、郵便、ファクス、電子メールのいずれかでお送りください。なお、申し込み用紙は企画政策課、町民活動サポートセンター、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザにあります。また、町ホームページからダウンロードもできます。申し込み期限、6月18日金曜日。募集人数、15人程度。申し込み先、企画政策課、企画政策班。ファクス、046-286-5021。電子メール、企画、kikaku@town.aikawa.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp いいね、愛川町、毎月フォトコン2。愛川町、2022年カレンダーをみんなで作ろう。インスタグラムを利用し、町の魅力を切り取った写真のコンテストを開催しています。月ごとに選定した作品を、愛川町2022年カレンダー、4月始まりの電子カレンダーに掲載しますので、ぜひご参加ください。募集期間、令和4年3月31日木曜日まで、蔵書、毎月月間チャンピオンを選定し、2000円分の図書カードを贈呈。応募方法、1、インスタグラムでフォトコンの公式アカウント、@ポケットに愛川 POCKETNIAIKAWA をフォローしてください。2、町内で撮影した写真をインスタグラムへ投稿してください。投稿の本文には、撮影地、ハッシュタグ愛川百景、ハッシュタグ応募付きの愛川町を記載し、写真をタップして、@ポケットに愛川 POCKETNIAIKAWA をタグ付けしてください。詳しくは特設サイトをチェック。QR コードがあります。募集1、来年度採用の町職員を募集します。問い合わせ、総務課、総務法制班、電話内線3215。受験案内と申し込み用紙は総務課で配布。平日の午前9時から正午まで、午後1時から5時までするほか、町ホームページからダウンロードもできます。申し込み方法。申し込み用紙に卒業、見込み、証明書などを添付の上、総務課へ本人が直接お持ちいただくか郵送してください。受付期間、6月1日火曜日から16日水曜日まで。第一次試験日、6月27日日曜日。募集人数、いずれの区分も若干名。試験区分、主な受験資格の順に読みます。一般事務職、大学卒業程度、昭和61年4月2日から平成12年4月1日に生まれた方、土木職、大学卒業程度、昭和51年4月2日から平成12年4月1日に生まれた方、保育士、短大卒業程度、昭和56年4月2日以降に生まれ、保育士登録をしている方、または令和4年3月までに登録見込みの方。がんばれ SC 相模原、SC 相模原、広報担当ガミティ、ガミティレポート。こんにちは、ガミティだよ。選手たちはアウェーで試合をするときは現地入りして、ホテルで試合に備えるんだ。今日はキャプテンの鎌田二郎選手にホテルではどんな過ごし方をしているか聞いてみたよ。朝起きて昼飯食べてコーヒーを飲みながらゆっくりしているよ。ホテルの周りをジョギングしたり散歩したりする選手も多いけど、自分は部屋で映画を見たりするんだ。オンとオフの切り替えは大事だよ。だってさ、スタジアムに到着してバスから降りる時の表情はすごくキリッとしていてかっこいいんだ。ホテルでどんな映画を見ていたのかすごく気になるね。今度聞いてみよっと。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。6月5日土曜日午後3時、ビファーレン長崎、相模原祇園スタジアム。6月13日日曜日午後2時、水戸、ホーリーホック、ケーズ電機スタジアム、水戸。6月20日日曜日午後3時、東京ヴェルディ、相模原祇園スタジアム。6月26日土曜日午後3時、ブラウブリッツ秋田、ソユースタジアム。ホームページ、https://www.scsagamihara.com/。子育て、児童手当現況届の提出をお忘れなく。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話内線3365。児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届は、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのもので、提出しない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。支給額、月額。0歳から3歳未満まで、15,000円。3歳から小学生まで、第1子、第2子は1万円、第3子以降は15,000円、中学生1万円。所得制限。所得制限の基準は、年収960万円、夫婦と子供2人の場合です。制限を超えた場合は、支給額が5,000円となります。支給時期、原則として、 毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給します。手続き方法、5月下旬に現在手当を受けている方へ現況届のお知らせを送付していますので、詳しくは通知をご覧ください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、同封した返信用封筒で提出をお願いします。次のような場合は、必ず子育て支援課に届け出を、結婚、離婚などにより受給者を変更するとき、加入している年金の種類を変更するとき、振込先の口座を変更するとき、口座名義は受給者、受給者やお子さんが亡くなったときや別居したとき、町外へ転出するとき、受給者が公務員になったとき、子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ、新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、子育て世帯に対して生活支援を行うため、国から給付金が支給されることになりました。支給日、支給方法など詳しくは改めてお知らせします。対象、平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童がいる、令和3年度、住民税、均等割が非課税、または同様の事情にあると認められる世帯。支給額、児童1人当たり5万円。なお、4月分の児童扶養手当を受給した世帯には、5月11日にこの給付金が振り込まれていますので、口座をご確認ください。水道、町営水道の水質、安全、良質が確認されています。問い合わせ、水道事業所公務班、電話内線3482。飲み水を未来につなごう僕たちで。第62回水道週間スローガン。水道事業所では、安全で良質な水道水をお届けするために、水道法に基づいた水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。水道法では、正常な水を供給するため、細菌や化学物質、色や濁り、匂いなど、水質基準に関する検査が義務付けられており、検査の結果、町営水道の水は、すべての項目に適合した安全で良質な水道水であることが確認されています。水質検査計画と水質検査結果は、水道事業所や町ホームページで公表しています。漏水の修繕は、町の指定工事業者で、メーターから先の漏水修繕を行う場合は、お客様のご負担で、町の条例により指定を受けた工事業者に依頼していただく必要があります。依頼する際には、町の指定を受けている工事事業者か確認してください。町ホームページで町内の業者リストをご確認いただけます。また、指定工事業者で修繕をすると、漏水分の水道料金の一部を減額できる場合があります。修繕が終わりましたら、水道事業所へ報告するよう、業者にお伝えください。6月1日から7日までは水道週間。ほとんどの人が利用できるまでに普及した水道は、健康で文化的な生活を支える必要不可欠な生活基盤施設となっています。水道に対する理解を深めていただくため、毎年6月1日から7日までを水道週間として、厚生労働省、都道府県をはじめ各市町村の水道事業体で広報活動などを実施しています。
弔慰金、戦没者などのご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金が支給されます。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話内線3353。戦没者などのご遺族に、国から特別弔慰金、毎年5万円を5年分、計25万円の記名国債が支給されます。対象、 戦没者などの死亡当時のご遺族、令和2年4月1日基準日に、恩給法による公務扶助料、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方、妻や父母などがいない場合に、次の順番によって一人に支給します。1、令和2年4月1日までに、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。2、戦没者などの子。3、戦没者などの1、父母。2、孫。3、祖父母。4、兄弟姉妹。なお、戦没者などの死亡当時に、生計関係を有しているといった要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、1、2、3以外の戦没者などの三親等内の親族、甥、姪など。なお、戦没者などの死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。請求期限、令和5年、3月31日金曜日、請求窓口、福祉支援課地域福祉班。募集2、令和4年相川町成人式の実行委員を募集します。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3644。令和4年1月9日日曜日に開催する成人式の企画・運営を行う相川町成人式実行委員を募集します。対象、新成人、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれで、積極性があり、当日まで責任を持って委員として活動できる方、10人程度。活動内容、成人式の企画、運営、アトラクションの企画、準備など、8月頃から月1回程度、実行委員会を開催し、アトラクションの内容や当日の役割分担などを決めます。申し込み方法、6月25日金曜日までに障害学習課へ。募集3、若者たちの音楽祭7、出演者を大募集。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。7回目を迎える若者たちの音楽祭。冬の相川町を熱い音楽で一緒に盛り上げましょう。開催日時、12月12日日曜日、午後3時30分から午後6時30分まで予定。場所、文化会館ホール。応募資格、町内在住在学、卒業生も可。在勤のメンバーが1人以上所属していること。高校生以下はメンバー全員が厚木市または清川村に在学の場合も可。ノーマル、5、6組程度。おおむね中学生から30歳代のメンバーで構成されていること。スペシャル、2、3組程度。40歳代以上のメンバーで構成されていること。参加料、1組5000円。高校生以下のみのグループは2000円。募集期間、6月1日火曜日から7月2日金曜日まで。応募方法、応募用紙と任意のデモ音源1曲を収録した CD などを直接または郵送でスポーツ文化振興課へ。デモ音源をインターネット上で公開している場合は、メールまたはファックスでも受け付けます。応募用紙と募集要項は、スポーツ文化振興課、文化会館、ラビンプラザ、リディースプラザ、第1号公園体育館、田代運動公園、三瀬公園、町ホームページで配布します。ファックス、 046-286-4588。電子メール、スポブン、spobun@town.aikawa.kanagawa.kanaga.jp。 注意事項。応募者の中から選考により出演者を決定します。出演するグループの代表者は、実行委員として音楽祭の運営にご協力いただきます。演奏ジャンルは、楽器を使用したロックやポップス、ジャズなどの軽音楽です。アカペラやカラオケは不可。音響機材、ギターアンプ、ベースアンプ、ドラムセット、グランドピアノ、マイクは用意しますが、それ以外の楽器は各自でお持ちください。ボランティアスタッフ募集、受付係やドア係など、音楽祭を裏方として支えてみたい方は、11月12日金曜日までに、スポーツ文化振興課へご連絡ください。介護、令和3年度から介護保険料を変更、上昇率を最小限にとどめています。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話内線3332。介護保険料は3年ごとに見直しを行っており、令和3年4月から新たな保険料を設定しました。保険料は、給付実績や高齢者人口の推計などから算出した基準額をもとに決定しています。65歳以上の方の介護保険料は、6月中旬に送付する介護保険料額決定通知書などでお知らせします。保険料の上昇を最小限に抑制。現在、高齢化の進展や要介護認定者の増加などにより、全国的に介護保険料が上昇しています。こうした中、愛川町でも同様に保険料の大幅な引き上げが必要となりましたが、保険料の負担は高齢者の皆さんの生活に大きく関わるものであるため、基金などを活用して最小限の上昇幅に抑制しました。介護保険は、介護や支援が必要な人を社会全体で支え合う仕組みです。保険料の納付にご理解、ご協力をお願いします。介護保険料基準額。令和3年3月まで、愛川町、月額5200円。令和3年4月から、愛川町、月額5400円。県平均月額6028円。全国平均月額6014円。なお、愛川町の基準額は、県下33市町村の中で13番目に低い額です。6月6日日曜日から6月12日土曜日までは、危険物安全週間です。危険物災害の防止と危険物取扱いの安全を確保するため、毎年6月に危険物安全週間を実施しています。全国的に危険物の取扱いに関わる事故などが多く発生しています。原因の多くは、慣れや油断による誤った取扱いや、うっかりミスなどの人的要因が占めています。身近な危険物。私たちの身の回りには、ガソリン、灯油などの燃料や、塗料、エアゾール製品など、数多くの危険物があります。身近にある製品でも、注意書きなどをよく読み、正しく安全に使いましょう。また、セルフ式のガソリンスタンドで、顧客自らがガソリン携行缶に燃料を入れることは禁止されています。危険物を取り扱うときには、もう一度安全を確認しましょう。問い合わせ、消防課予防班、電話内線3716。
食べることは生きること。毎年6月は食育月間です。食育とは、一人一人が生涯を通じて健康な生活を送れるように、自分の食について考える習慣や、様々な経験を通じて食に関する知識と、食を選択する力を身につけるための取り組みです。町でも、学校給食などを通じて、様々な取り組みを進めています。問い合わせ、健康推進課、健やか保健班、電話内線、3343、教育総務課、学校教育班、電話内線、3614、給食で世界旅行気分、小中学校でオリパラ給食を実施しています。子どもたちに、様々な国の食文化に触れてもらうため、オリンピック開催月である7月まで、町内の小中学校で毎月1回、世界各国の献立を提供するオリパラ給食を実施しています。本年度1回目のオリパラ給食は、4月23日に実施。この日のメニューは、インドのチキンカレー、ナン、かぼちゃのサブジ、炒め煮、マンゴー入りヨーグルトポンチなどで、児童たちは普段と一味違う給食を楽しそうに食べていました。学校給食で地場産品を、愛川パクパクデー。町では食育の一環として、町内の地場産品を積極的に給食の食材に使用しています。4月からは、さらに食育を推進するため、愛川パクパクデーを毎月1回設け、より多くの地場産品を献立に使用しています。さらに6月からは、愛川パクパクデーに合わせて、地場産品を生産する方々に登場いただいた動画を、給食時間に上映する予定です。6月の愛川パクパクデーは11日、ご飯、県央愛川農協の愛ちゃん米、ポークカレー、中津ミートの豚肉、有機農園毛の日の野菜、豆のサラダ、中津ミートのハム。栄養士おすすめ、学校給食の中から食育におすすめのレシピをご紹介します。ポークちらし寿司、豚肉寿司。食欲がなくなる時期にぴったり、さっぱりと食べられる美味しいご飯です。材料、4人分。お米 240g。A、合わせ調味料。レモン、生、20g。酢、小さじ2。砂糖、大さじ1。豚もも肉 80g。ごぼう 60g。かんぴょう、乾燥 4g。醤油、大さじ1と3分の1。砂糖、大さじ1。白ごま、2g。塩少々、水 100ml。 作り方。1、お米は規定の水分量で炊く。レモンは切って絞り、レモン汁を作っておく。2、豚もも肉は千切りに、ごぼうはささがきにする。3、かんぴょう乾燥は水で戻して1、2センチ程度に切る。4、炊き上がったご飯に A を加え、よく混ぜる。5、豚もも肉、ごぼう、かんぴょうを水、醤油、砂糖、塩で味付けて、煮立ったら白ごまを加え、4とよく混ぜ合わせ、味を整えたら出来上がり。彩りに、三つ葉や青ネギなどを添えると、見た目も美味しく召し上がれます。
ご利用ください。町の助成制度。町では町民皆さんの暮らしをサポートするため、様々な助成制度を設けています。助成には条件などがありますので、詳しい内容は担当課へお問い合わせください。住宅に関する助成制度。熊本地震を教訓に。耐震診断。耐震改修工事費用の一部を助成。昭和56年6月以前の 旧耐震基準で建築された住宅は、熊本地震をはじめとした過去の大震災で大きな被害を受けました。地震に強い安全な町づくりのため、耐震診断や耐震改修工事のほか、危険ブロック塀の撤去、または生け垣やフェンスに建て替える費用の一部を助成します。耐震診断、耐震改修工事。対象、次の条件をすべて満たす住宅。自己所有で自ら居住する住宅や、店舗、事務所などの併用住宅、賃貸住宅と併用住宅を含む貸店舗は対象外ですが、相川町空き家バンク事業の物件は対象となる場合があります。昭和56年5月31日以前に在来工法で建てられた2階建て以下の木造住宅、昭和56年6月1日以降に延べ床面積の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外。耐震診断への補助は、町に登録された耐震診断技術者が行った一般診断であること。耐震改修工事への補助は、耐震診断の結果、上部構造の総合評点が 1.0 未満となった住宅の工事であること。補助金額、耐震診断、一般診断、費用の2分の1、上限4万円、耐震改修工事、費用の2分の1、上限50万円。申請方法、建築の際に建築確認を受けた書類、図面など、建築時期がわかるものをお持ちの上、都市施設課へ、これらの書類が見つからない場合でも、お気軽にご相談ください。危険ブロック塀。対象、次の条件をすべて満たすブロック塀。道路に面し、道路面からの高さが1メートル以上のコンクリートブロック、パネル、石材で作られた塀、門柱。町が定めるブロック塀点検表により、危険ブロック塀等と判定されたもの。補助金額、撤去の場合、費用の2分の1、上限10万円。撤去と設置の場合、費用の2分の1、上限20万円。申請方法、事前に現地で塀の点検を行いますので、都市施設課へご相談ください。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話内線3444。耐震、バリアフリー、省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額。自己負担額が50万円を超える耐震、バリアフリー、省エネ改修工事を行った住宅が、次の要件をすべて満たす場合に、翌年度の固定資産税を減額します。申請をお考えの方は、必ず工事前にお問い合わせください。申請期限、令和4年3月31日木曜日。住宅耐震改修工事。居住部分1戸当たり120平方メートルまでにかかる固定資産税の2分の1を減額します。長期にわたり、良好な住宅として行政庁が認定する、認定長期、優良住宅に該当することとなった場合は3分の2。1、令和3年1月1日から12月31日までに行われた改修工事。2、現行の耐震基準に適合した改修工事。3、昭和57年1月1日以前に完成していた住宅。バリアフリー改修工事。居住部分、1戸当たり100平方メートル分までにかかる固定資産税の3分の1を減額します。1、改修工事の完了時点で新築日から10年以上経過している。2、 次のいずれかの方が居住している。65歳以上の方、要介護認定、または要支援認定を受けている方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方。3、令和3年1月1日から12月31日までに、次のいずれかの工事が行われた。廊下の拡幅、引き戸への取り替え、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、床表面の滑り止め。4、改修後の建物の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下、賃貸部分を除く。省エネ改修工事。居住部分1戸当たり120平方メートル分までにかかる固定資産税の3分の1を減額します。認定長期有料住宅に該当することとなった場合は3分の2。1、平成20年1月1日以前に完成していた住宅。2、令和3年1月1日から12月31日までに次のいずれかの工事が行われた。窓の断熱改修工事、二重サッシ化など。窓の断熱改修工事と合わせて行った床、壁、天井の断熱改修工事。3、工事により改修した箇所が現行の省エネ基準に適合する。4、改修後の建物の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下、賃貸部分を除く。問い合わせ、税務課、資産税班、電話内線、3280。一人親の方への助成制度。ご利用ください。みんなで応援券。一人親家庭などを応援するために、みんなで応援券をお送りしました。アイカーブランド認定品と引き換えができますので、ぜひお早めにご利用ください。対象、一人親家庭などの医療証を持つ世帯。12月28日火曜日までに新たに医療証を持った世帯も対象になります。引き換え品、次のうちいずれか一品。愛川清流米、愛ちゃん、愛ちゃん米、県央愛川農協。卵とお菓子のセット、卵化屋。ロースとん漬け、中津ミート。引き換え方法、県央愛川農協、高峰支所、半原支所、グリーンセンター愛川、卵化屋、中津ミートで品物と引き換えてください。引き換え期限、令和4年1月31日月曜日。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話内線3365。母子、父子家庭などのための給付と助成。母子、父子家庭等福祉手当。6月30日水曜日までに、担当の民生委員、児童委員を通して申請手続きをしてください。対象、次の要件をすべて満たす方。配偶者と死別、または婚姻を解消、あるいは配偶者の生死が明らかでない。義務教育終了前、中学校卒業前の児童・生徒と同居し、扶養している。4月1日現在、母子または父子として町内に1年以上在住している。所得が一定限度額以下。なお、内縁の夫または妻がいるなど、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。父母に代わり、児童を養育している祖父または祖母も対象となります。給付額。一世帯あたり 年額1万円。扶養する児童が2人以上いる場合、2人目以降は5000円ずつ加算されます。母子、父子家庭生活援助費。義務教育終了前の児童・生徒と同居かつ養育している方で、愛川福祉サービス協会のホームヘルプサービスを利用した方に、利用料金を助成します。助成額、1時間あたり700円、1ヶ月あたり20時間、上限1万4000円。申請方法、利用を受けた月の翌月末までに、生活援助費助成請求書により請求してください。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。高齢の方への助成制度。高齢者、バス割引乗車券、かなちゃん手形、1年券の購入費を一部助成。対象、昭和27年4月1日以前に生まれ、令和3年1月1日以前から町内にお住まいの徴税を完納している方。対象のかなちゃん手形。研修、かな中での販売予定期間、有効期間の順に読みます。1年券、6月21日から8月31日まで、購入日から令和4年6月30日まで、9月10日から11月30日まで、購入日から令和4年9月30日まで、助成額、購入費1万800円のうち5400円を助成。申請、11月30日火曜日までに、高齢介護課で申請手続きをしてください。出張販売を行います。神奈川中央交通が町役場で出張販売を行います。本年度は、申請を事前に行った方のみが対象となります。助成の申請と手形販売を同時には行いませんのでご注意ください。日時、6月23日水曜日から25日金曜日まで、午前9時30分から午後3時まで。場所、文化会館3階大会議室。持ち物、自己負担金5400円。1年以内に撮影したカゴ写真1枚。運転免許証サイズで。2.5 センチ四方の枠内に顔が収まっているもの。年齢がわかる書類。健康保険証など。助成券。その他、必ず対象者ご本人がお越しください。販売日時は指定制です。問い合わせ。高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。長寿夫妻へお祝いの品をお送りします。結婚後50年または60年を迎えたご夫妻へお祝いの品、フラワーアレンジメントをお送りします。対象、令和3年9月15日現在で、この日の6ヶ月以前から引き続き町に住民登録されている次に該当する方。結婚後50年を迎えたご夫妻。昭和45年9月16日から昭和46年9月15日までに結婚したご夫妻。結婚後60年を迎えたご夫妻。昭和35年9月16日から昭和36年9月15日までに結婚したご夫妻。結婚後50年、60年を経過し、まだお祝いの品を受けていないご夫妻。入籍日からの経過年数となります。申請方法。次のものをお持ちの上、高齢介護課へ。申請書。高齢介護課にあります。戸籍謄本などの結婚の日、または同居の日が確認できる書類。町内に本籍がある方は不要。 申請期限7月30日金曜日。贈呈時期、敬老月間の9月中を予定。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。
インフォメーション保険ガイド。お問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341。検診などの際には必ずマスクを着用してください。発熱など体調が優れない場合は受診を控えてください。お子さんの歯科保険指導。日時6月24日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室、持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、その他2歳児歯科検診では、身長・体重測定も行います。対象者には6月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師・栄養士が相談をお受けします。歯科保健指導・対象の順に読みます。虫歯予防教室令和2年5月生まれ、2歳児歯科検診、令和元年5月生まれ、平成30年11月生まれ。がん検診の受診券をお送りします。がん集団検診を申し込んだ方へ、6月中旬に受診券、問診票などをお送りします。乳がん集団検診、マンモグラフィー併用を申し込んだ方には、11月上旬に別途受診券と問診票をお送りします。医療機関検診、乳、子宮、前立腺、口腔がんの対象となる方には、7月上旬に受診券をお送りしますので、申し込みの必要はありません。医療機関で大腸がん検診の受診を希望する方は、事前に健康推進課へお申し込みください。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時、健康審査。対象の方には、6月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知をご覧ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和元年12月生まれ、7月28日水曜日。母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月時、平成29年12月生まれ。7月20日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。当日の朝の尿、視力・聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時、健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日時、4ヶ月時検診は満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月時検診は満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。 新型コロナウイルス感染症の影響で、この期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室。内容は、身長・体重測定、育児・栄養・母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、6月22日火曜日、午前9時30分から11時30分まで、場所、健康プラザ2階検診室、対象、町内在住で、1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど、申し込み、6月15日火曜日までに健康推進課へ。すくすく親子健康相談。お子さんの発育発達の確認や予防接種などの育児相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時6月17日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や健康、食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。健康度見える化コーナーの機器も使用できます。日時、6月25日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方、先着10名まで。申し込み、6月24日木曜日までに健康推進課へ。子宮頸がん、乳がんの無料検診。一定年齢の女性を対象として、がん検診の無料クーポン券と検診手帳を6月中旬にお送りします。子宮頸がん検診。対象、昭和61年4月1日から平成14年3月31日生まれの女性。その他、集団検診または医療機関検診。乳がん検診、マンモグラフィー。対象、昭和55年4月2日から昭和56年4月1日生まれの女性、その他集団検診。お知らせ、ストップ不法電波。総務省では6月1日火曜日から10日木曜日までを電波利用環境保護周知啓発強化週間として、電波を正しく利用していただくための周知・啓発活動や不法無線局の取り締まりを強化します。電波は暮らしの中で欠かせない大切なものです。電波のルールはみんなで守りましょう。問い合わせ、関東総合通信局、不法無線局による懇親・妨害。電話03-6238-1939。テレビ、ラジオの受信障害。電話、03-6238-1945。休日納税、相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割。国民健康保険税、介護保険料、 後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、6月26日土曜日、27日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、長県民税第1期分、前期全納分、国民健康保険税第1期分、前期全納分、介護保険料第1期分、納期限は6月30日水曜日です。施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設。田代運動公園、御瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園体育館、第2号公園、坂本運動場体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。なお、厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、9月利用分。抽選結果、7月2日金曜日。当選者は7月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。6月の休館日、休園日。第1号公園、毎週火曜日。田代運動公園、御瀬公園陸上競技場、毎週火曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、毎週火曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ、29日火曜日。図書館、毎週火曜日。2日水曜日、17日木曜日から24日木曜日まで。郷土資料館、毎週月曜日。相談。町民相談、問い合わせ、住民課。住民相談班、電話、内線、3319。法律相談、完全予約制。6月4日金曜日、17日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、7月は2日金曜日、15日木曜日。司法書士法律相談、6月9日水曜日。行政書士相談、6月10日木曜日。交通事故相談、6月23日水曜日。不動産相談、6月24日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、6月3日、7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日、午前10時から午後3時まで。人権、行政困りごと相談、6月11日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、 電話 046-206-1061。 子どもも保護者も地域の方も一人で悩まないでまずここに相談。子どもや保護者が抱えるさまざまな悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。出張相談はラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話、内線3524。子育て中の方を対象とした出張相談。6月10日木曜日、午後1時から3時まで、役場1階調整情報コーナー。在宅医療相談、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン、電話 046-240-0393。 専門医や訪問看護など、在宅医療に関する電話相談、毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後5時まで。袖記事。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容、変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう適切な管理にご協力ください。
アイラブ子育て、子育てプチポケット。これから親になる方、子育て中の方に役立てていただくための子育てヒントを掲載しています。子育て支援センターで子育てを応援します。子育て支援センターは、就学前のお子さんとその保護者を対象とした施設です。親子の集うスペースの提供、育児に役立つ情報提供、講座の開催のほか、育児についての相談を受け付けています。子育て支援センター場所、健康プラザ3階。電話 046-285-8345。 優しい子。電話相談も同じ番号です。駐車場、町役場お客様駐車場をご利用ください。現在、新型コロナウイルス感染症防止のため、換気、消毒、ソーシャルディスタンスに注意をしながら開所しています。ご利用について、電話で予約してください。マスク着用、手洗い、消毒の励行をお願いします。健康プラザ入り口で健康チェック、体温、体調などを行っています。町内在住の方に限らせていただいています。子育てサロン、乳幼児向けのおもちゃや絵本を用意しています。親子の遊びや年齢の異なる友達との遊びを楽しみましょう。日時、平日午前9時から11時30分まで、午後1時30分から4時まで。第2、第4土曜日、午前9時から11時30分まで、
午後1時30分から3時30分まで。対象、生後2ヶ月から小学校入学前のお子さんと保護者。土曜サロン&土曜講座。土曜日はお父さんと一緒に子育て支援センターで遊ぼう。日時、第2、第4土曜日。午前9時から11時30分まで。午後1時30分から3時30分まで。内容、第2土曜日の午前中は親子で楽しめる遊びを行います。お父さんも一緒に楽しめる遊びを企画していますので、ぜひご参加ください。移動子育てサロン。親子同士で交流を深める場としてご利用ください。日時、第1、第3火曜日、レディースプラザ。第1、第3木曜日、ラビンプラザ。時間、午前9時30分から11時まで。その他、月によって日程が変更となる場合があります。予約は不要です。子育て相談。電話や来所による相談を受け付けています。子育てに関する悩みや不安など、気軽にご相談ください。受付時間、月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで、第2、第4土曜日、午前8時30分から午後4時まで。子育て広場、年齢別の遊びの場、同年齢のお子さんたちとの交流や年齢に合わせた活動をしています。時間、午前10時から11時まで。その他、開催日などの詳細については、毎月発行の愛通信をご覧ください。子育てホットタイム、人形劇や体操遊び、わらべ歌、歌遊びのコンサートなどのイベントです。親子で一緒にお楽しみください。ポカポカサロン、発達に心配のあるお子さんの遊び場です。毎月最終月曜日の午後に開催しています。申し込み、参加、内容などの詳細はお問い合わせください。愛通信の発行。子育て支援センターの月間予定、活動内容、お知らせなどを掲載しています。町ホームページでもご覧いただけます。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んで、クイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード1000円分と、町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。町では新型コロナウイルス感染症対策支援事業として、飲食店や小売店などを応援するほか、一人暮らし高齢者の方などへ商品券を配布します。これらの商品券の名称で誤っているものは次のうちどれでしょうか。1、愛川景気盛上券第2弾。2、一人暮らし盛上券。3、じいじばあばの元気券。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、6月8日火曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場総務課広報シティセールス班、ファクスの場合 046-286-5021、電子メールの場合、e メール、town@aikawa.kanagawa.jp。 正解と当選者は7月1日号でお知らせします。5月1日号の答えと当選者、正解2、 石神社。当選者、秋元陽子さん、飯島清子さん、伊織修平さん。相川トピックス。春の叙勲、関根美智子さんが受賞。瑞宝炭鉱賞、統計調査、功労。元相川町統計登録調査員、連絡会副会長、関根美智子さん、78歳、隅田。元町統計登録調査員連絡会副会長の関根美智子さんが、瑞宝炭鉱賞の A に輝き、小野沢町長から受賞の伝達を行いました。関根さんは昭和50年からおよそ半世紀にわたり、国勢調査や工業統計調査、住宅・土地統計調査など、多くの統計調査で調査員などとして活動し、行政の事業計画や施策の基礎資料となる統計情報の収集に貢献されました。受賞にあたり、関根さんは国勢調査をはじめ各種統計調査を長らく務めることができたのは、困った時に相談し合える調査員の仲間がいたこと、また指導者、役場の方たちの指導のおかげだと深く感謝しております、と話されました。危険業務従事者叙勲、田岡博さんが受賞。瑞宝装甲賞、防衛功労。陸上自衛官として国防に尽力。田岡博さん、61歳、半ばら。元陸上自衛隊、二等陸尉の田岡博さんが、瑞宝装甲賞の A に輝きました。田岡さんは、昭和53年に陸上自衛隊に入隊し、36年の長きにわたり、国の防衛に尽力されました。在職中、所属した部隊では、教育・訓練の先頭に立って隊員の士気を鼓舞し、大臣直轄部隊では、人事幹部を務められました。受賞にあたり、田岡さんは、今回の受賞は、先輩、上官のご指導、ご鞭撻によるものと感謝しております。また、非常固守や長期派遣により、家族には辛い思いをさせましたが、職務を理解し支えてくれたことに感謝しております、と話されました。剣道の全国大会で優勝。スポーツ全国大会と出場奨励金。剣道の全国大会で優秀な成績を収めた渡部凛太郎さん、春日台、桐蔭学園高校3年に、5月13日、佐藤教育長からスポーツ全国大会と出場奨励金を贈りました。渡部さんは、3月26日から28日に愛知県春日井市で開催された第30回全国高等学校剣道選抜大会に同校のメンバーとして出場し、男子団体の部優勝の成績を収めました。なお、学年は贈呈時のものです。中村隆之さんが神奈川県老人クラブ連合会表彰を受賞。半縄ことぶき会会長の中村隆之さん、中津が公益財団法人神奈川県老人クラブ連合会表彰を受賞されました。中村さんは、平成25年から半縄ことぶき会の会長を務め、会の運営に尽力されているほか、令和元年度に町老人クラブ連合会選考委員会の委員長を務めた功績などが評価され、今回の受賞となりました。2021令和3年6月準相川カレンダー。1日火曜日議会本会議1日目。3日木曜日議会本会議2日目、消費生活相談。4日金曜日、議会本会議3日目、 法律相談。6日日曜日、当番医、相川北部病院。7日月曜日、消費生活相談。8日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。9日水曜日、司法書士法律相談。10日木曜日、行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会。11日金曜日、人権行政困りごと相談。13日日曜日、当番医、相川北部病院。14日月曜日、消費生活相談。15日火曜日、議会本会議4日目。17日木曜日、法律相談、消費生活相談、すくすく親子健康相談。20日日曜日、当番医、相川北部病院。21日月曜日、消費生活相談。22日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室。23日水曜日、交通事故相談。1歳6ヶ月児健康審査。24日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。25日金曜日、ヘルスアップ相談。26日土曜日、休日納税相談窓口。27日日曜日、休日納税相談窓口、当番医八木クリニック。28日月曜日、消費生活相談。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。今月の日曜祝日当番医、診療時間、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、6日、13日、20日、相川北部病院、電話046-284-2121、隅田281-1、27日、八木クリニック、電話046-280-1888、半原2724-1、その他の休日、昼間夜間、平日夜間の救急診療。厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話046-297-5199、厚木市水引1-16-45、なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。最後に、5月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口39,773人で、前の月より10人増えています。そのうち男、28,27人で、前の月より3人増えています。女、18,946人で、前の月より7人増えています。世帯数は18,576世帯で、前の月より40世帯増えています。以上で、音声版広報相川、ナンバー702を終わります。制作は相川町録音ボランティアグループ楓の会でした。